はい、では8時をやや過ぎましたところで今月の、リハ飛びを始めていきます。皆さん明けましておめでとうございます。梅木さん、坪井さん、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、新年一発目のテーマがアンラーンということでですね、まず僕このアンラーンっていう単語を初めて聞いたんですけど、お二人ご存知でしたか、この言葉自体。
初めて聞きました。
初めてですね。
じゃあいつものスライドから言ってみますか。
お願いします。
じゃあ画面共有します。
はい、なんかユキ代表はこういう新しいカタカナを見つけてきますね。
ファスト
確かに。
じゃあ早速アンラーンですね。アンラーン、多分まあ単語はなんとなくラーンにアンがついてるんで、そのまんまかなと思うんで、なんとなく意味はわかるんじゃないかなと。で、これが、まず学習する組織という本が2011年にベストセラーですね。名前は知ってましたけど、実はこれの漫画で優しくわかるっていうのを先週からちょうど読んでて、あ、これなんだってちょっと思いましたけど、学習する組織という本。で、ここに書かれてるのが、世界が複雑になって、ビジネス環境は日々変容し、私たちの仕事はかつてなく学習が求められるものとなった。昔は違ったんですかね。なんか昔からそう。
まあまあまあまあまあ。まあまあまあまあまあ。
すいません。
まあまあまあ。
これまでのそのマネジメントの枠組みはもはや通用しないと。不確実性に満ちた現代、私たちの生存と繁栄の鍵となるのは組織としての学習能力であるっていうところ。なんか新しいような感じですけど、昔からそうだったんじゃないかなっていう気もしながら。うん、
まあまあまあ。
これの背景にあるのが、ブーカですかね。ブーカの時代ってよく言いますかね。ブーカが逆、あれですね。頭文字ですね。うん、ボランティア、変動性、うん、不確実性か。うん、で、複雑性、
うん、
曖昧性ですかね、うんうん。こんな感じの。
ぼやけてる、
うん。頭文字を取った造語で、社会やビジネスにとって未来の予測が難しくなる状況のことを意味しますと。まあ、なんか医療にいると、なんとなく、医療ってなんか昔からそんな気がするので、不確実性だったり。うん、
まあ、これもさっきのあの、学習する組織と同じと思います。まあまあ、昔から。
うん、昔から。
なんか、うん、ただ、ブーカと言ったから、広がってるだけっていうね。
なんか、メタボみたいなもんですね。
そうですね。
キャッチーにして広めてる感じですかね。
キャッチーにしたら広まる。実際昔からそうだよねっていう。
まあ一応さっきの学習する組織というところが多分おそらくこういった社会的な背景があるから多分まあベストセラーになってるんじゃないかっていうところですね。で、多分その中の一つのキーになるのが多分アンラーンっていう考え方ですかね。で、まあかつて役に立った今は成功を阻害する、役に立ったが今は成功を阻害するようになった考え方や行動を手放し、新しい考えや行動に改めるプロセスのこと。うん。アンラーンですね。で、これまでに得た知識や経験を忘れたり、捨て去ったりすることではないと。うん。で、時代遅れになった情報や行動を意図的に棄却し、効果のある意思決定や行動をするための新しい情報を取り入れると。これがアンラーン。だそうです。だそうです。ちょっと次まで行きましょうか、うん。で、アンラーンのサイクルっていうのも、なんか、こういうサイクルってやっぱいっぱいありますね。いろいろ。
うん、
脱学習、アンラーンですね。あ、日本語、脱学習って訳すんですね。で、リラーン、再学習。
うん、
で、ブレイクスルー、
うん。
で、また、そこから得られたものを、また、脱学習、アンラーンっていうこのサイクル。
うん。周波、リーみたいなね。多分同じことじゃないかな。歯のところでしょ。
今、そんなにやっぱあれですね、全体的にこう、新しい感じはしないですね。うん、そうだよなって感じですね。
うん、そうですね。はい。
一応まあ、こういったサイクルがあると、アンラーンサイクル、うんうん。 っていうところ。で、アンランのための問いかけ、さっきのサイクルを回すための、まずきっかけとなるそのアンランを促すというか、そういったきっかけになる問いかけですかね。で、これが5つ書かれてますかね。期待した成果に及ばなかったのはどこか。自分が期待した成果。思った結果が出なかったのはどこか。どこか。どこかっていうのがちょっとピンとこないですけど。そうした結果に、影響を与えるために自分がしたいことは何か。自分の安全地帯から出て成功するにはどのようにする、すればいいだろう。で、最後自分にとって大きく考え、小さな一歩から始めるものとは何だろう。っていうこの5つの問いかけ。で、この以上の質問に答えたら、並外れた成果、すごいですね。並外れた成果を出し、影響力を獲得し、成長するために、自分の判断サイクルを動かし始める準備が整ったと言えると。
言い過ぎてるよね。
すごいですね、これ。
これ言い過ぎてる
ね。で、っていうところですね。ここまでアンラーンとアンラーンサイクル。で、そのためのきっかけとなる問いかけがこのようなものがありますと。で、こういったところは、まあ、さっきも、ちょっと、あんまり新しくないよねって話もありましたけど、まあ、昔から言われているんじゃないかっていうので、まあ、資料でいただいているのは、一つ、例がこの失敗の本質っていうところで、こういったところと共通するんじゃないかっていうふうなところですかね。
うん。
で、失敗の本質、まあ、有名な本ですね。で、組織上の失敗要因分析より抜粋したところで、これは、日本軍の話ですね。失敗の本質の人的ネットワークの偏重の、ネットワーク偏重の組織構造。偏ったってことですか？ネットワーク偏重。偏った影響を持ったネットワークってことですか？
だから、コネとか、
はいはいはい。
いわゆる、知り合いとか、まあ、この人はこういう尊敬をされているとか、そういったバッジみたいなものに偏っていると。だから、例えばアイディアがあったときに、いいアイディアかどうかではなくて、誰が言ったアイディアなのかどうかで採用が変わるとか、まあそういった意味合いですね。
なんかちょっとこう、画一的な組織すぎるというか、多様性が欠けるっていう感じでもあるんですか？イメージとして。
あ、そんなことは、結果的にそういうふうには思われて、いるけども、判断基準が、いい悪いの判断が、コネ、
誰が言ったか。
誰が言ったかとか、そういうことになる。
さ、次のこの俗人的なっていうのも近いですかね。
あ、近いですね。はい。
で、プロセスや動機を重視した評価。まあ、頑張ったでしょうみたいな感じ。
そうそうそうそう。だから、襟を、上まできちんとボタンをね、こう、襟のボタンまできちんと止めることが、日本軍の精神性において、重要なんだっていうような。
はいはいはい。
そういう、プロセスですね。とか、玉砕覚悟で、1億、そう、火の玉だ、みたいな、そういう動機。が大事だ。それがあれば、鬼畜米の軍艦さえも竹槍で、貫くことができる、みたいな。
はいはい。まあ、大和魂みたいな感じです。
そうですね。
で、あとは、まあ、その結果、まあ、学習軽視したっていうところ、ここはもう、そうですね。学習を軽視した組織。こういったところが、まあ、日本軍の失敗につながった要因の4つ。ではないかっていうところですかね。で、最後、日本軍の中で自由な、これなんて読むんですか、
ね、
活発な議論が許容されること、ああ、これはなんかでも、組織のな、悪い組織はよくありそうな感じですね。許容されることがなかったため、情報が個人や少数の人的ネットワークの内部に留まり、組織全体で知識や経験が伝達され、共有されることが少なかったというところですね。これがまあ、失敗の本質に書かれているところになります。というところで、一応資料が以上になりますが。
うん。
というところで、
はい。
どうでしょう。 まず、
あ、カイナ、ちょっと問題提起として、まず、なんで今、このアンラーンっていう言葉なのかっていうことが、なんか、ポイントになりそうですけどね。
これって、終身雇用とか、そういったところにはつながってこないんですかね。
つながってくるんじゃないですか。今、いわゆる、まあ、日本型経営と言われている終身雇用が、まあ、終身雇用年功序列制度っていうのが、まあ、いわゆる1940年以降、1945年以降の、高度経済成長を作る仕掛けだったんだっていうところから、1996年、5年の、まあ、いわゆる高度経済が成長が、まあ、終わった、バブルが崩壊しても続いてきたっていうところを未だに続けているみたいな。のが、これをアンラーンすべきなんじゃないかみたいなメッセージにもなるんです。
なんか、こういうのは、多分、アンランって言わなくても多分多いですよね。教育の現場でも今の子はとか、ああいった言葉っていうのも多分、昔はこうだから良かったよねっていう風な、勝手なその成功体験が今でも通用するみたいな、今も多分こうあったら成功するはずだみたいなのがあるから、今の子はっていう風な、結局そういう発言になっちゃうのかなっていう気がします。これもやっぱり一個アンランすべきことなのかなっていう気もしますし。
なんか、ちょっと思っているのは、結局、コロナショックによって、まあ、いわゆる世の中の仕組みが大きく変わっただろうと。だから、今までやってきた前提は通用しないよっていう、だから、それをアンラーンして、行く必要があるんじゃないかっていう、流行り方なんじゃないかなと思うんですよね。だから今、みんながこう、危機感を持ってるわけじゃないですか。どうしたらいいんだろうとか。だから、今まで学んできたことを、こう捨てなさいみたいな。過去の延長線ではないんだよ、みたいな。まあ、そんな感じのメッセージが今のこのご時世として刺さってるっていうのはあるんじゃないかと思いますね。
なんか研究の世界は、まあ今言うかわかんないですけど、葬式があると科学が発展するみたいな言われ方はよくされてて、結局その、まあなんていうか、上の人間がいなくなった時が一番科学が発展すると。で、そこはもうその凝り固まった考えとかが、こう脱却できるきっかけがパッとできるっていう。
パラダイムシフトは世代交代だって言われるのと一緒ですね。
なんかそこもやっぱ近いなと思いますし、なんかそう考えると、このアンラーンっていうところは、結構身近ですね。言葉、としてあまり認識してなかったかもしれないですけど。
一つ思っていることとして、これ重要なポイントだと思うんですけど、アンラーンする、まあこういう言葉が生まれることっていうのは、まああると思うんだけど、さっき言った、ボタンをね、上まで止めることが重要なんだっていう精神構造の人と、アンランしなきゃダメなんだぞという人の精神構造ってどう思います？わかりやすく言うと、もうちょっと引きになれて言って、さっき坪田さんが言った、最近の若者はっていうおじさんたちの精神構造と、そのおじさんたちを見て、マジで邪魔おじやわって、あいつらさえいなくなれば。と思ってる。お前らがこの状況を作ったんじゃねえかよって言っている若者の精神構造って、どうですかね？
なんか、実はそんなに遠くない。
そう。多分一緒だと思うんですよ。だから、多様性の議論も一緒で、多様性が大事だって言ってる人は、 いや、多様性とか別にいらんくねっていう人に対して、いや、多様性が大事なんだから、そんな考えせないとって。いや、それ多様性じゃねえよねっていう、いや、多様性はいらないという意見もインクルードすることが多様性だよねっていうことなんだけど、だから、なんか、そこの精神性の方が僕は重要だと思いましたね。うん、こう。アンランしなきゃとか、アンランしない人はダメだ。アンランしてるからいいとか。結局お互い何してるかって言ったら、こう、そうしないと自分はポジションが取れないみたいな。
うん。
うん。ちょっと優位に立てないみたいな。なんかそういう、こう、なんかものが、やっぱこういう言葉は結構僕は匂っちゃうので、うん、あんまり好きになれないっていうのはそういう意味ですね。
あ、それはもう、どれもそうですかね。アンラーンに限らず。
うん、そう、そうです。
こういった言葉
の。あ、そうです。だからダイバーシティもそうだし、SDGs もそうだし、うん。ESG もそうだ。本当はね、根本的にはすごい重要なことなんですよ。うん、本質的には。うん、もっと。だけど、こうなんかその言葉を使っていたら、なんか自分が勝ち組になるんじゃないかみたいな。
うん。
なんかその辺がなんか、ちょっと垣間見える感じが。でもそれもまた、きっとこのアンラーンという言葉があったり、さっきの学習する組織もそうだし、失敗する、失敗の本質もそうだし、まあ古くは、日本は、家福あざなえる縄のごとしっていう、不幸と、幸福は行ったり来たりするよとか、あと、守破離もさっきの守破離もそうですよね。もそうですし、まあ、さらには多分、万事採用が馬っていうのもそうですよね。一件目の前で起こっていることは、今思えば不幸かもしれないけど、この先は幸福になるかもしれないしっていう。だから、まあ、今はそんな囚われるなっていうことにも近いし、だから多分そういう言葉を変えて、まあ、同じことをずっと言っている。で、それ乗っかる人もいれば乗っからなくて、本質的にいる人もいるみたいな、多分変わらないんだよ。まあ、そういう意味では、アンランは、これはマーケティング戦略として成功したっていう、
うん、
いう感じかなっていう、う
ん。なるほど。こういった、こう、いろんな言葉との付き合い方って難しいですね。
いや、本当そう思いますね。うん。
言ってることは大事なんでしょうけどね。
うん。
そこの言葉を作るに至るまでの考え方とかプロセスはすごく大事なんだろうなと思いますけど。なんか、うん。なんか、そうですね。
まあ、ブーカもそうですね、さっきのね。
うん。うん。まあ、共通の認識
してもらうからな。
昔、どうなんですかね。
いや、昔もブーカだったと思うんですよ。
うん、
だって、数年前とか、10年前とかの日経新聞、ね、今、メルカリとかで、あ、言っちゃっていいのかな、そういう企業名。出稿のところで、日経新聞、20年前とか売ってるわけですよ。うん。500円ぐらいで。そういうのやっぱ買って読むと、やっぱ20年前とかでも、激動の時代とか、すべてをやり直せ、みたいなこと書いてるんで。で、じゃあ、確かに変化の速さって意味では速いかもしれないけど、うん、じゃあ自分たちが得る情報の速さとか、量っていうのはどうだったかっていうと、今の方が圧倒的に情報量が多いし、圧倒的に情報も早いから、適応できるっていう意味合いにおいては、そんなに変わらない。だって昔は昔で変化が遅かったとしても、入ってくる情報がほとんどなかったり、時間がね、そういうラグがあったりとか、っていうのがあるから、難易度としてはやっぱり、あんまり変わらないのかもしれないですよね。
うん、なんかただ、変化が早い分、本当にそれをこう享受できる人間が少なくて困るんですかね。こう若い世代というか、
うん、
ギャップがかなり広がるのかなと思ったんですけど、
う
ん
う
ん、上と下のギャップ。
裏でそのギャップを埋めようとする動きも早いということですよね。
ああ、まあ逆に言うとそのやろうと思えばですね、
うん、そうそう
です、早くできるはずなんですよね。
うんうん。でそこに違和感を持って改善しようとする、改善どっちが改善か。どちらが良き方向かは分からないですけど、それに抗おうとするっていうことも同じく早いんじゃないかなと思うんですけどね。うん。
なんかスピード感の違いですかね。でも、昔と今の違いって、なんか
そうですね。昔も結構早かったんじゃない？早くないか。
どうなんでしょうね。なんか、すっごく変な例ですけど、僕野球好きなんで、高校野球とかよく見ますけど、高校野球の地方の情報とか、今、圧倒的に早いですね。昔、なんか地方の有名な選手なんて全然わかんなかったですけど、今、
そう
す
そう
ぐ
そうそう。
わ
す
か
ぐ
る
で
じゃ
し
ない
ょ。だから、
ですか。
こちらが取れる情報が早いから、適応するのも早いじゃないですか。だから、速さは速くなってるけど、こっちが、だから世の中が得る、へ、動く変化も早いけど、こっちが得てるから、こっちの変化も早いから、ある意味乗れるわけなので、難易度、ね、こう、社会に適応していく難易度っていう意味では、そんなに変わらないのかもしれない。昔の方が、どうなんだろう。きついのかもしれないですよね。選択肢は今の方があると思うんで。ってい
なんか、
う背景か。
そうですね。情報増えた分、まあ、このアンランっていうところに戻るかもしれないですけど、結局最終的にはこの情報を踏まえて、まあ、ちょっとでも変えれるかどうかというか、そういったと
そうで
ころ
す
が
よ
でき
ね。
る人間が思ったより多くないのかもしれないですけど、あまりにもいっぺんに情報が入ってきすぎて。
だってさ、そもそもの、こう、いわゆる200万年前とかのレベル感で見たら、寿命って長くても30年ぐらいだったわけじゃないですか。とか、20年とかですよね、多分。確か、そうですよね。で、それを100万年以上、こう、繰り返してきて、100万年じゃないですね。農耕が2万だから、もうそんなレベル感じゃないですか。で、結局、昨日と同じ今日を繰り返すことが一番生存的には確率は高かったはずですよね。だって生きてないんだから、そんなに長く。だから、やっぱそこを守ろうとするっていうのは、まあ、結構当たり前のこと。で、寿命が、まあ、60、70、80と伸びてきたので、やっぱこの200年とかそれぐらいの話なので、やっぱ、このまあ、アンランというか、こう、更新していくっていうことは非常に重要なんだけど、やっぱ DNA レベルでそれは難しいっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。だから、そこで、だから、僕は何が言いたいかというと、アンランすることはめちゃくちゃ大事で、すごく大事なことだよ。更新していく。前提条件がきっと変わるから、成功した方法論をずっと引きずっていくっていうのは危険なので、それは大事。なんだけど、それができない人たちに対して、できている自分が上位のポジションにいるみたいな精神構造が、は違うよね。違うんじゃないかっていう。むしろ、そこにしがみつくのが当たり前っていう。大多数なんじゃないかなと思うんですけどね。
さっきのアンランの問いかけの中にこう、自分の安全地帯っていう表現がありましたけど、安全地帯っていうのがまあいわゆる変化しないというか、現状維持というか、
そうですね。
それがまあ無意識的にまあそれが本能というか、
そうで
生
す
物
ね。
的にはそれが当たり前だろうっていう。
だからそこが問題なんじゃなくて、僕が思うに。そこの精神構造として、なんていうかな。自分が持っているものとか、自分のポジションみたいなものだけにしがみつくと、おそらく手放せなくなると思うんですよ。そうじゃなくて、自分が例えば社長の地位を退く方が、若手のためになるとか、今後の会社のためになるっていうようなこととか、いわゆる研究者であったとしても、自分のこの教授のポジションを、とか、この学説をもう任せてしまった方が、今後のためになる。いわゆる孫子のためになるっていう、こう、自分以外のコミュニティのために、を優先させるっていう精神性って言ったらあれなんですかね。こう、気持ちというか、感情というか。で、それがあればおそらく自然と、アンランするんじゃないかと思うんですよ。 あ、間違ったねとか、あ、僕がいない方がここ幸せなんですね。あ、じゃあ僕いなくていいです。とか、っていうことが言えるので、なんかこの、方法論のところはすごい大事なんだけど、多分、自分のポジション取りばっかりを持ってる人は、おそらくあの質問答えても、多分アンランできないと思うんですよ。
そうですね。
だって痛みがないから。うん。それよりも、あ、やめた方が、人が、相手が幸せになるんだねとか、まあ、多くのためになるんですね、みたいな。じゃあ、どうぞっていうような。で、ちょっとだけ食いぶち残してね、僕も生活があるから、みたいな。うん、だけど、それでいいから、みたいな。感じの、なんていうかな、ことの方が、いわゆるね、長老とか、年功者が、若い者のチャレンジとかに対して、うん、好きなように、やってみろ、みたいな。うん、そういう、こう、コミュニティとかって結構やっぱ強いじゃないですか。
うん。
うん、そういうことじゃないですかね。だから結局、自分が成功するために、自分だけが成功するために、ポジション取れるために、期待した成果が及ばなかったのがどこかとか、思った結果が出なかったのはどこかとかって言っても、うん、多分そんなに、その人は多分変わらないんじゃない？
うん、うん。
うん。多分成果は出ない。
なんか今の話聞いて、ようやくこの問いかけの、意図がなんか見えた気がしますね、うん。そう考えると確かにそういう意図の問いかけなんですね。
うん、
そこは。いや、そうですね。今の例だとすごく理解ができました。
うん。だからこう、自責的じゃないだと思うんですよ、うんそれ。常に相手が悪いみたいな。相手をコントロールしようとする。相手に期待を、勝手に相手に期待をして、勝手に相手をコントロールしようとするっていうような感じ。
うん、
うん。
なるほど。だから、そう考えるとどうなんですかね。そうそう、うん、目的というか。
そうそうそう。そんなに難しい、こう、あんなんしなきゃとか、
うん、
こうそういうことじゃなくて、相手のためになることを追いかけて、ているかどうかとか、相手とかそのコミュニティに対して、良きものは何かっていうことを追いかけていれば、おのずとそうなるんじゃないっていう。うん。
そうですね。うん、なんか、なんて言えばいいですか、プロダクトベースというか、なんていうか、目的がしっかり。
あ、そうです、そうです。目的、
あれば
目的付きのプログラムです。
うん。それがしっかりあれば、うん、確かにおのずとこういうふうな問いかけを常に
しますね。そうそうそう。だからさっきの、お金があればとか、自分の地位があればみたいな、まあこれ条件付きプログラムですけど、そういう形で、つまり、上、襟元までボタンを止めればみたいな、ことを思っていれば、やっぱり、やっぱ手放せない。常に相手が悪い。自分は正しいって思っちゃう。
アンダーンしなきゃじゃないですね。
そうそうそう。
やってたらちゃんと。
そうそうそう。そうそうそうそう。だから、多分、自分、僕は、自覚があるんですけど、僕は生きてるだけで人にめちゃくちゃ迷惑かけてるという自覚を持ってるんですけど、だから、でも多分さ、みんな一緒で、みんな人に迷惑かけてるから、まあ、役に立つこととか価値を提供することしかできることがないと思うと、まあ、アンダーンしますよね、みたいな。感じですよね。うん。
難し
そう。うん、そんなに難しいことじゃない。
まあ、至って普通かもしれない、
ね。うんうん。だからどっちかというとその感情の、まあ、この前の感じ、ファストとかみたいな感じに、早くとにかく知識さえあればとか、なんかこう、言葉さえたくさん知っていればとか、知識がいっぱいあればとか、なんかそういう次元で、あれば、いい物事が判断できるとかっていうような、なんかそういう条件付きのものっていうのはやっぱり、ただ言葉を変えているだけで、こう、表層的で何も生んでいかないんじゃないかなと、うん。それより、やっぱり、ばあちゃんから教えられたことみたいなレベル化するんですよね。うん、困った人がいたら助けろ。じゃあ本当に助ける自分でいられるかみたいな。ところの方が、 ポイントとして重要だと思いますかね。うん、
なんか、多分、ここにある資料も抜粋してるんです。抜粋したものなんで、うん、多分、しっかりその、背景的なところ全部読めば、おそらく同じようなことを言ってるでしょうね。
うん、そうですね。だから、その、なんか、ハラスメントとかがすごく大事なことだというのは分かった上で発言しますけど、例えば、上司の機嫌が悪いっていうことに対して、上司の機嫌が悪い。それはもうハラスメントだみたいな感じのが結構あるわけですよ。でも、これおかしくないですか？僕、これ結構劣化してんなって思うんですよ。これに対してハラスメントって言っちゃうの。だって、自分だって機嫌がいい時もあれば悪い時もあるじゃないですか。
うん、
確かにハラスメント、なんですか、悪いより機嫌がいい方が絶対的にはいいのはいい。だけど、それはその人の自由なんですよ、ある意味。だし、その組織がその人をその状況に置いたわけだから、その人が悪いっていうだけでも言えない。だったら、その人がなんで機嫌が悪いんかな。で自分ではその機嫌が悪い人とどうやったら付き合えるかなって考える方が、こう、ベクトルが外に向いてますよね。なんで機嫌悪いのこの人マジ最悪。ハラスメントです、みたいな。機嫌が悪いハラスメントです、みたいな、
うん。
これは僕は結構劣化してると思う。劣化っていう表現はちょっとあれですね。正しいかわからないですけど、なんかこう、寂しい。非常に寂しい気持ちになる。うん。
なんか、こういうキャッチーな言葉ってこう、そういう、大事なこう思考を伝えるのにはすごくいいかもしれないですけど、だんだんそれをこう、うん、正しく使わなくなるというか。
あ、そうそうそう、そう思いますね。
武器にしちゃいますよね。
うん、そうそう。だ結局、悪化が良化を駆逐しちゃうんですよ。
うん、
何事においても、グレシャムの法則ですよね。最初に言い出した人は多分そういうこう、結構本質的なことを言ったんだけど、これをマーケティングの一部として、アンラーンが大事ですよ、みたいな。だから今のを捨てなさいと。新しいお金のことを教えます、みたいな情報商材がやっぱ出回ったりとか、
うん、
そういうことはよく起こりますよね。昔で言う、自己啓発系のセミナーっていうのは、今、うん、それはコーチングという名前に変えて、いますよね。
うん。
うん。エビデンスという言葉もそうでしょ。
あ、
エビデンスだって、初期に言った人たちは、経験値じゃなくて、科学値に基づいて、更新しながらやりましょうっていうことを言っていたはずなのに、いつの間にか相手がいなくなって、ピーチが、とか、いう話になってしまったっていうのと、まあ同じことじゃないですかね。いつの時代も同じことを言ってるんだな。だからやっぱ言葉でこういうふうなことよりも、やっぱ時代背景が変わっても変わらないもの。
うん、
うん。自分たちが100万年以上、どういう生活水準でやってきたかなとか、そういうことの方はやっぱ変わらず大事な教えなんで、そういうことを原則って呼ぶんだと思うんで。
うん。
うん。まあ、その方が、まあ、なんか、自分もなんかゆとりがあっていいんじゃないかなと思うんですけどね。イライラしないし、相手のせいにもしないし。
なんか代表のゆきくんがよくこういう言葉をどんどん毎月毎月持ってきてくれますけど。うん、まあ、大事なのはその言葉をしっかり理解してじゃなくて、その言葉が出てきた背景をしっかり理解して、
うん、
っていうところが大事なのと、多分どの言葉も辿っていくと、辿り着くところがなんとなくみんな一緒のような気もします。
そう思いますね。だから、現在地点で切り取ってというよりかは、やっぱ後ろに遡ってみて、同じようなこと言われたことこう何回かあるんじゃないかなとか、
うん、
っていう、そういう歴史的なエビデンスって言っていいんですかね。っていうところで、あ、多分ポイントここやな、みたいな。のの方が、だから、まあそういう意味ではこういうさ、知識って、あんまり役立たないよね。ぶっちゃけ言い過ぎかな。やっぱ知識よりやっぱ知恵とか、なんかそういうレベル感の方が重要で、言葉をたくさん知っている。まあ確かに言葉によって世界は切り取られていくから、たくさんの言葉を持っている方が、より世界を詳細に切り取っていくことができるっていうのはあるんだけど、でも結局、切り取れないじゃないですか、ね、でね。だから、知恵のレベルで、 積み上げていく。なんか知識、そうやって情報をどんどん入れていくっていうことも大事だけど、それよりも日常生活の中で大事なことってこうだよなっていうふうな気づきとか、体験値とかの方が、いいんじゃないかな。だからもうなんか本を読むのがいいし、情報入れるのはいいんだけど、それより人と話をしたり、現場、仕事をしたりする中で、どうやって人の役に立てるかなっていうのを自分の頭で考えたり聞いたりっていうことの方が、まあ、ポイントかなと思ってるんですけど、ちょっと上谷さんいかがですか
いや、今日僕 iPhone でこれ入ってるん
ね。
でね。ちょっとパソコントラブルあって、ずっと今日パソコンの方に、まあ、時計出しながら、このアンラーン会参加してたんですけど、8時18分ぐらいの時かな。あれ、もう今日これ終わったんじゃないって、マジで思ったんですよね。で、今37分なんですけど、僕喋らん会だなっていう、それをオチにして、台無しな、新年一発目のリハ飛びの締めくくりにしようって今ずっと考えてました。はい。
以上。
じゃあ、ちょっとリハ飛びなんで、リハに戻していいですか？
どうぞ。
そうです
だから、EBM しようぜってことでいいんですよね。
そうです。
で、対象者の成果に目を向けようぜってことでいいんですよね。
そうです。
だから対象者の価値観が多様だから、だから、ある意味僕らは常にアンラーン状態で仕事をしてるよねっていう。
エビデンスも疑った方がいいけどね。
はい。なので、やっぱ EBM ですねってずっと思ってました。身近な、近い、なんか、行
表現
動
で言うとですね。
表現で言うと。
でもだからといって、エビデンスを否定する人を嫌いにならないでねってい
ああ、
うこと
そう
で。
です、そうです。全部、まあ、だから時と場合というか、TPO。
エクスペリエンスも大事な EBM の
はい。
一つですから。ポジション取りしないでねって。そんな言葉で。巻き込んでよって感じですね、だったら。その人を。
そうですね。
昔の医学界は結構言葉でのポジション取りって多かった印象ですけど、
いや、今でもそうですよ。結
今
局
でもやっぱ
ピー
そう
チ
です
で、ピーチと
か。ああ、ま
か、
あ、確かに。
研究デザインで、ポジション取りしてるでしょ？ とか、資金調達の額で ポジション取りしてるじゃない。一緒です
まあ、
よ。
イン
一
パク
緒で
トファク
す。
ターとかですね。
IF とかね。一緒です。一緒です。
なん
世の
か、
常。
畑が変わっただけです
そうですね。
今日ね、一発目じゃないですか、新年。僕多分、喋らなかった自己記録を今更新したなっていう、
すい
あ
ま
るので、
せん。
ちょっと、
すいま
2007
せん。
年、これちょっといいなって思ってまし
あ、いいな
た。
んですね。
なんか、顔出しで聞いてるリスナーみたいな。
ポジション。
まあ僕、司会進行なんで、どっちかというと、リスナー寄りの立場で二人に言葉をね、投げかけたりとか、していきたいんで、ただもう本当に、22分ぐらいからその喋らんっていつ言おうかなって、だけが気になってて、途中ちょっと二人の会話がもう、入ってこなかったっていうのがもう本音。
ダ
本
メラーのタイミングを相当見て
音。
たん
はい。ということで、もう8時40分になりましたので、いいのかな？これで終わって。まあ、新年一発目なんでね、ちょっとこういう軽い感じで終わらせていただければな、というふうに思います。じゃあ、梅木さん、坪井さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、また来月もよろしくお願い
よ
し
ろし
ま
くお願いします。
す。じゃ、失礼しま
失礼し
す。
ます。